夫婦なの34年。その時、手を繋いでいる夫婦に仲は悪いかと言われない。最近パートナーと手を繋いでいました。結婚してからすっかり手を繋ぐことがなかった。そうした夫婦は少なくありません。未婚の頃はよく手を繋いでいても結婚して夫婦生活が長くなるにつれて手を繋がなくなる傾向があります。今さら手を繋ぐような関係ではない。新婚でもないのに手を繋ぐのはおかしい。もう夫婦なのだから手を繋ぐ必要はない。そう思うかもしれませんが誤解です。街中では高齢の夫婦でも手を繋いでいるかと言われます。手を繋ぐことは夫婦なのかもポイントです。手を繋ぐことはスキンシップの一つです。つまり手を繋ぐことはコミュニケーションの一種と考えてください。日常からスキンシップが豊かな方は肌の触れ合いを通したコミュニケーションが実現できています。言葉だけではできないお深いコミュニケーションが楽しめます。その他のことはなくても手を繋いでいるだけでお互いの心を繋ぐ状態を維持できるのです。街中にいる手を繋いでいる夫婦を見てください。手を繋いでいる方に仲は悪いかと言われません。つまり手を繋ぐ関係さえ維持できれば夫婦関係の安泰が保証されます。結婚したらといって手を繋ぐのをやめる必要はありません。恥ずかしいという理由だけで手を繋ぐのをやめる必要はありません。どうしても恥ずかしさが気になるなら人のないところで手を繋ぐだけでも構いません。例えば映画館で一緒に映画を見ている最中なら手を繋いでいてもいいでしょう。薄い空間の中なら周りの人に気づかれません。一つのベッドで一緒に寝ることでもいいでしょう。手の感触と雲にあると安心感に包まれながら睡眠の世界に入り込めるでしょう。夫婦生活がなくなったとしても手を繋ぐ習慣は続けたい。もちろん一日中ではなく時々で構いません。喧嘩をしても手を繋ぎながら仲直りです。手を繋ぐ習慣は心と心を繋ぐ習慣なのですから重要です。手を繋ぐのが多いですから腕を回すだけでも構いません。手を繋いでいる方に仲は悪いかと言われないのです。夫婦で手を繋ぐ。夫婦なの34年。その2、ルールは絶対ではない。たまに例外があったような夫婦生活は必ず続く。快適な夫婦生活のためにルールを作ります。家事や役割分担を守る、帰宅時間の連絡する、なるべく一緒に食事する、といった生活上のルールだけではありません。譲り合う、助け合う、嘘をつかない、といった道徳上のルールもあります。二人で快適な夫婦生活を営むためには適度なルールが必要です。ルールがあるからこそ、余計な摩擦を防いでお互いが快適に暮らせます。しかし、ルールを破ってしまったとしても、大げさに考えなくて大丈夫です。どんなルールも絶対ではありません。警察に捕まるわけでもなければ、罰則になるわけでもありません。病気になるわけでもなければ、死ぬわけでもありません。絶対守らなければいけないルールは自分たちを苦しみます。パートナールールを破ることになっても、記録がないこと。こういう時におすすめのひと言があります。今回だけ例外ねです。こら、と、ところではなく、今回だけ例外ねと優しく許しましょう。次に少し疲れているの。何かあったの？と心配してみることも大切です。普段できていることができないのは何かの危険の兆候なのかもしれません。こうすればルールが破られても穏やかな雰囲気を保てます。たまにルールを破ることがあれば人間らしい魅力を再確認できる機会になります。逆に自分がルールをうっかり破ってしまった時も今回だけ例外と言って許してもらいましょう。重大なことでない限りは許してくれるはずです。夫婦生活では良い部分をすることも大切です。例外ばかりになってはいけませんが、適度な例外は夫婦難に役立ちます。ルールはあくまで原則にしておき、絶対言わしない方がいい。たまに例外もあったような夫婦生活は必ず必要です。ルールが破られても答えが例外を求める。夫婦なの34年。その3、家族行事は忙しい。忙しいから良い思い出になる。結婚して夫婦になると家族行事があります。パートナーの誕生会ではありません。即その誕生会、花火や式、子供がいれば出産や気まずい。中学年齢の子供が入学祝いや卒業祝い。子供には分からない。年末にはクリスマス。お正月には挨拶回り。家族行事が終わってはまた次の家族行事が始まります。家族行事の連続と言っても過言ではありません。疲れな、もうやらと思い、のんびりする時間も深い時間もない。結婚して夫婦になると多忙な日に振り回されるのではないでしょうか。しかし家族行事は忙しくていいのです。忙しい方が良い思い出になるからです。その時は慌ただしい時間のおり、印象の思い出も残っていないように思い出すのです。忙しい時間は見方を変えると集中できている時間と思います。後になって振り返ると良い時間だった、良い時間だったと懐かしく思いに違いありません。学生時代のことを思い出してください。体育祭や文化祭の準備で大忙しであっても思い出が残っているのではないでしょうか。忙しい時は何も記憶に残っていないようでも実際はよく記憶に残っています。むしろ忘れられない思い出になっていることです。体育祭や文化祭の準備がそうであるように家族行事も同じです。忙しいほど良い思い出になります。忙しくて多いに結構、きちんと対応してしっかり乗り越えれば大きな成果が味わえるでしょう。そして後には印象深い思い出が残っているのです。忙しい家族行事を管理する。夫婦の34年。その4、自分ができることは相手もできることは分からない。相手ができることは自分もできることは分からない。どうしてできないの？と言いたくなる瞬間があります。自分が簡単にできることは相手ができないとどうしてできないのだろうと不思議に思います。例えば自分が簡単にする料理を相手がまず作れない状況があるとします。何度自分でも到達しなければ相手の方が様子に食べていないかもしれません。もちろんできない様子を不思議に思うのはいいですが、いくつか作戦には注意してください。例えば下手くそ、情けない、愚かもといった人とは不適切です。正しい気持ちがないとしても相手を傷つけることはない。ここで意識しておきたいことがあります。自分ができることは相手のできることは足りないということです。世の中に同じ人はいません。同じ人間でも先天的、後天的にしながらできることもあればできないこともあります。人によって得意なこともあれば不利なこともあります。自分には簡単な仕事でも相手にとっては難しい感じることもあるでしょう。自分ができることは相手のできることは足りないという考えを持てば相手に優しくすることができます。逆のパターンもあります。相手ができることは自分もできることは足りないということです。例えば相手が日常会議に取り組んで手紙の声を寄せたとします。相手が簡単に実現したことでもそれが相手でもできると気がするのはよくありません。ちょっとしたことで相手を傷つけます。簡単そうに見えることでも自分が取り組んでいると意外と難しいかもしれません。実際は高度な知識や技術が必要で自分にはできないこともあります。自分にできないなら素直に努力と能力を高めるのがスマートです。自分にできるからこれは答えの仕事を尊重するということです。自分ができることは相手もできることは分からない。相手ができることは自分もできることは分からない。夫婦生活の全てにおいて意識しておきたいことだけです。お互いの手を理解して尊重する。夫婦円満の34年。その後、合わせるのではない。調和していくのだ。夫婦生活では合わせるという考えに注意しましょう。パートナーの価値観に合わせる。パートナーの生活習慣に合わせる。夫婦生活を通して、お互いに合わせる。一見すると問題なそうに思いますが、ここに注意があります。合わせるという考え方は、あくまでお互いは別々というイメージです。お互いの間に関係ある。心理的、精神的にまだ距離のある状態です。強制、義務といったニュアンスも語られます。確かに相手を尊重している点はありますが、理想ではありません。合わせる考え方はまだ摩擦や違和感が残っているためストレスが発生してしまいます。一時的には仲良く過ごせても夫婦として将来を共にするには少し踏ん張りが必要です。合わせるのも悪くありませんが、理想的な夫婦を目指すとなると、この考え方を進化させたい。それが調和です。合わせるのではありません。調和していくのです。パートナーの価値観と調和する。パートナーの生活習慣と調和する。夫婦生活を通して、彼が調和していく。肉体的、物理的に接であっても、心理的、精神的に一つとなるようになります。彼が調和できれば、価値観や生活習慣の違いも自分の一部として受け入れられるようになります。お互いが調和すれば、彼に違いがあっても摩擦がなくなります。むしろ違いによる摩擦が心地よくさ感じるようになります。おしぼり夫婦を見てください。おしぼり夫婦は合わせているのではなく、調和しているはずです。なんとなく同夫婦を見てください。その同夫婦も合わせているのではなく、調和しているはずです。あなたのパートナーとずっと円満でいたければ合わせるのではなく、調和を目指しましょう。完璧な調和には何時間も要します。一週間、一ヶ月といった短期間で実現できることではなく、何年何十年といった長期間が必要です。二人で一緒に多くの経験を積んでいく必要もあります。諦めず、根気よく少しでも調和していきましょう。いずれ完全な調和を果たすと心地よい一体感になります。それこそが夫婦としての理想です。合わせるのではなく、調和をしていく。夫婦の34年、その6、今でも悪いことが増えても全てになってはいけない。夫婦生活が長くなるにつれて、今でも悪いことが増えてきます。新婚の頃は増えてならば、一つ一つ確認や相談をしていましたが、慣れていることができます。こうすればいいと笑っていることが増えると、いちいち確認する必要がありません。ルールマジも同じ繰り返しになると相談の手間になります。お互いのことが分かれば悪いこと、ことに良いなりともできていくでしょう。さらに関係が進化すると、心の状態や考えていることが相手の症状や態度から読み取れるようになります。いわゆる一心伝心です。今でも悪いが増えれば増えるほど、どんどんコミュニケーションの量も減っていくでしょう。言葉を介さずコミュニケーションができるのは、深いの関係が高まった証拠。一心伝心は深い関係だからこそ実現できるコミュニケーションです。しかし、今でも悪いことが増えても全てになってはいけません。何でも今でも悪いことが生活の大半を占めると、ほとんど会話のない夫婦生活になってしまいます。お互いをという挨拶を省く。ありがとうという感謝の言葉を省く。家事で増えてなければ相談の省き、自分だって判断で進める。今でも悪いことになるとコミュニケーションが全部近づきます。だんだん沈黙の多い寂しい夫婦生活になる。そして、自ら寂しい関係になっているのです。今でも悪いことが増えても最低限のコミュニケーションは心がけましょう。今でも悪いことであっても、あえて言った方がいいと思います。朝はきちんとおはようと挨拶をする。親切をされたら丁寧にありがとうと感謝する。日頃の家事で増えてなりさえば確認を取る。すべてを新年に言わず、大切なことはきちんと言葉に出すことが大切です。きちんと言葉で伝えることで心の潤いが伝わります。言葉によいコミュニケーションがあるからこそ、深い関係が生まれ、円満な夫婦関係が続くのです。今でも悪いことが増えても最低限のコミュニケーションは心がける。夫婦の34年、その7、どれだけ話せたではない、どれだけ気持ちが通じ合えたか。夫婦の仲を保つことだけの一つが会話です。会話 量を増やすことではないのと同時に理解を深めることができます。確かに会話はコミュニケーションの基本です。思っているだけでは相手に伝わりません。きちんと言葉に出すことで相手に伝わります。考えていないのにきちんと言葉で表現してこそ相手の心の距離を縮めます。雑談から深い会話までいろんな話を深めて話し合うことで理解の関係も深まります。時にはくだらない話でお会いするのも楽しく有意な人となるでしょう。しかし、ただ話す要素や癖がいいわけではありません。大切なのはどれだけ気持ちが通じ合えたかです。たとえ会話量は多くてもそこに気持ちがいいことになればなかなか夫婦は深まりません。一方、会話量は少なくてもそこに気持ちがいいことになれば深いコミュニケーションが実現できます。例えば、いつもありがとうどういたしましてという小さなやり取りがあるとします。人との会話であってもそこに気持ちを通じ合える瞬間があれば深いコミュニケーションです。言葉が信頼している、されているということがあり、温かい気持ちに包まれるでしょう。会話量は悪いけど大丈夫。大丈夫。ありがとうというやり取りがあるとします。会話量はわずかですが、その内容や本音があればやはり深いコミュニケーションです。どれだけ話せたかではありません。どれだけ気持ちが通じ合えたかです。気持ちのこもった人と心が通じ合いましょう。言葉の上に心を乗せて伝えるというイメージです。完全に心が通じ合えなくても少しでも通じ合うようにしましょう。会話量は少なくても気持ちが通じ合えているなら夫婦ならば安泰です。夫婦の会話はどれだけ話せたかより、どれだけ気持ちが通じ合えたか24分。夫婦円満の34年、その8、気楽に行動しただけでプレゼントをしたことになる。1日1回はパートナーにプレゼントをしましょう。毎日プレゼントをするのは他にも手間暇もかかる。そう思うかもしれませんが、難しく考えすぎです。プレゼントは物質的なものだけではありません。精神的なプレゼントもあります。精神的なプレゼントをするのはどうすればいいか。気楽に行動をするだけでいいのです。気楽に行動をしただけでプレゼントをしたことになります。思いやりを伝える行動であり、優しいことを表現した行動であり、夫婦であることを再認識できる行動です。パートナーの様子が求めていることを想像して、危険の効いた行動を考えてみましょう。例えば、まだ気になっているなら、目がされているのかもしれません。お願いされる前にちょっと目薬を差し出しましょう。気づいてくれないと、驚いてくれ、細かな内容に感謝してくれるでしょう。パートナーがされた様子で振り回しているなら、ただ怒っているのかもしれません。お願いされる前にちょっと肩を叩いたり、問題にしてあげましょう。心が人を見た行動に一個一個込んでくれるでしょう。言われたい言葉を想像してみるのもいいでしょう。想像力を働かせると、パートナーが言われたいに異なる草を思い浮かべるでしょう。今日も仕事を頑張ってね。あまり無理しないでね。たまには休憩してね。言われて嬉しい言葉を伝えることは、ただ気持ちをプレゼントしたことになります。気楽行動なら1日1回ぐらいはすぐ実行できるでしょう。もちろん余裕があれば1日2回でも3回でも構いません。難しく考えず、気楽に挑戦してみてください。気楽行動をすればすること、夫婦としての関係が良くなります。気楽行動をすれば毎日プレゼントできるのです。1日1回は気楽行動をする。夫婦円満の34年、その9、一人でも寂しくないのはパートナーのおかげ、夜が終わらないのもパートナーのおかげ。結婚して夫婦生活が始まると寂しさや恐怖がなくなります。もちろん全部ないわけではありませんが、離婚のことになると寂しさや恐怖が大幅に小さくなります。一人で自宅にいても寂しくありません。それはいずれパートナーが戻ってくることを知っているからです。少し帰りが遅くなったとしても一緒に暮らしているので、いずれ戻ってくるのは間違いない。もうすぐ戻ってくる、いずれ戻ってくるとあると一人で見ても寂しくありません。むしろ早く戻ってこないかなとワクワクしながら待てるでしょう。夜も怖くありません。それはパートナーと一緒に暮らしていることを知っているからです。暗闇の中でもパートナーと一緒に暮らしていると心が強くなります。一緒に生活している人がいる、愛する人と繋がっていると思うだけで安心になり、夜も早めも元気になります。気づかないうちにパートナーが影響を受けていることに気づいてください。特別なことを探していい。パートナーと一緒に暮らしているだけで自分の心が安心感に包まれ、勇気や現状になっていることに気づいてください。一緒に暮らせることがどれだけ心強いことか。パートナーが存在してくれるだけでありがたいと思えるはずです。今日も帰ってきてくれてありがとう。今日もそばにいてくれてありがとう。そんな気持ちが湧いてくるはずです。一緒に暮らしていることで以前より寂しさや恐怖が小さくなっていることに気づく。夫婦円満の34年、その10、行動力が出るのはパートナーのおかげ。行動管理が広がるのもパートナーのおかげ。夫婦になると行動力が出ます。行動力が出るのはパートナーのおかげです。パートナーがそばにいる。困った時は助けてくれる。パートナーがいることに幸せと安心感のおかげで正しいことや難しいことも挑戦しやすくなります。例えばスポーツです。一人ではなかなかやる気が起きなくても2人が一緒に頑張れるでしょう。励ましやったり、元気づけたりすることでますますモチベーションが高まります。旅行も同じです。一人では心細くて旅行に行きにくくても2人が旅行したい気持ちが湧き上がってくるでしょう。知らない土地も初めての場所も2人が心強い。夫婦ならいろんなことに挑戦しやすくなります。やる気や勇気が湧いてどんどん足元が高くなります。パートナーのおかげで自分に備える潜在的な行動力を達成できます。また夫婦になると行動範囲も広がります。行動範囲が広がるのもパートナーのおかげです。2人で分かれて行動できるようになることで今までできなかったことができるようになります。例えば食事の支度の時、買い物担当と料理担当になることでスムーズになるでしょう。縦に行った時、一人が席を確保して、もう一人が注文に向かうといった便利なこともあります。大きな仕事であっても、二人で分業すれば短時間で効率的に達成できるでしょう。二人でいると行動力の行動範囲も広がります。結果として人生の可能性も広がるのです。二人でいると行動力と行動範囲が広がっていることに気づく。夫婦円満の34年、その11、夫婦は二人三脚、常に深い意識した取り組みが大切。夫婦になれば自分たちの行動は慎む必要があります。もちろん完全に個人的なことなら自分の裁量で自由に進めることは可能です。誰でもプライベートは必要ですが、制限が必要ないと息苦しく感じるはずです。自分のお小遣いの範囲で個人的な趣味や道楽を楽しむならパートナーの文句はないでしょう。しかし夫婦に関することならやはり断絶が必要です。自分のペースだけで前に進もうとしてもなかなかスムーズに進めません。無理やり進もうとするとパートナーに迷惑をかけたり不調になったりするでしょう。簡単にできることでも余計な手間がかかることもあります。つまずいて大きな落ちてしまうこともあります。結婚して夫婦になれば深い断絶して考えや行動を一致させながら行動していく必要があります。夫婦は二人三脚です。常に深い意識した取り組みが大切です。家事は深いで協力して乗り越えます。難しい相談も深いで話し合って結論を出します。家族内のことでも深いで知恵を出し合って解決策を考えます。夫婦ならどんなことも二人三脚。二人は足並みを揃えてこそスムーズに前進になります。二人三脚による断絶を意識しながら今日も夫婦生活を楽しんでください。一人で実現できないことも二人が力を合わせるとできるようになります。二人で力を合わせれば三人分や四人分の仕事もできるでしょう。もし達成できれば喜びを分かち合うという素晴らしい楽しみが待っています。あなたの隣にはパートナーがいます。あなたの隣にはあなたがいます。二人の足並みを揃えてこそ円満な夫婦生活が実現できます。常に二人三脚を意識しながら夫婦生活を営んでいく。夫婦円満の34年、その12、無駄のない夫婦とつまらない関係はない。円満な夫婦の実現には無駄を大切にしてください。普通に考えれば円満な夫婦の実現には無駄を割ることを思うことが多いでしょう。できるだけ効率よく行動して無駄な努力はしたくない。できるだけ節約を心がけ無駄な金は使いたくない。できるだけ無駄な金は使って必要最小限に抑えたい。確かに無駄を排除すれば家事やコミュニケーションの効率よく進められるでしょう。時間とお金、体力を節約できれば余裕なまで夫婦の安定も円滑になると思います。しかしここが落としなんです。実際のところ無駄のない夫婦とつまらない関係はありません。完全に無駄を割ると遊びの要素がなくなるからです。余裕がなくなると夜道を楽しんだり、のんびりしたり、通じ時間まで失われます。無駄を割ることと会話が必要最低限になると、豊かな会話を楽しむことができなくなります。日常に現在する豊かさに気づく暇もなくなるでしょう。夫婦のやりとりや機械作業のように無駄に運転できるようになる。効率や効果を求めて夫婦関係の無駄を割ろうとすると、かえって夫婦関係が悪くなるのです。円満な夫婦の実現に大切なのは何か。無駄です。無駄は徹底的に省くのではなく、適度に作っていきましょう。もちろん無駄ではありませんが、適度な無駄は夫婦円満の実現に役立ちます。無駄は遊びと言い換えてみてください。無駄をすることは遊びを楽しむことになります。無駄をすることで夫婦関係に遊びの要素が加わり、変化や豊かさが生まれます。結果として夫婦としての絆や愛情を深めていくのです。例えば無駄話です。何の役にも立たない話であっても夫婦のコミュニケーションの深めるのに役立ちます。たまには無駄な努力もあっていい。夫婦で取り組んだ結果、今までなくても深めて努力した思い出が残ります。無駄は夫婦ほどどんどん絆や愛情を深めていきます。夫婦で無駄を楽しめるようになっていることには円満な関係が実現しているでしょう。今日は無駄な無駄を楽しみました。無駄は徹底的に省くように適度に作って夫婦の無駄を深めていく。夫婦円満には適度な無駄が必要です。無駄のない夫婦とつまらない関係はありません。無駄は遊びでもあります。無駄をすることで遊びの要素が加わり、夫婦の豊かさにつながります。夫婦円満に役立つ無駄は大きく分けて3つあります。無駄で無駄で無駄なしです。一見するとそれぞれは不要なことに思いますが、本質は無駄になっていません。無駄とか夫婦を深めることに役立っています。無駄で夫婦で何かに挑戦してみましょう。無駄で結果になったとしても夫婦で取り組んだという共通体験になります。思い出には不思議な性質があります。成功した体験より失敗した体験の方が印象に残りやすいため、思い出深くなる性質があります。無駄の相手はその時は苦労に終わっても、しばらくすれば笑い話に変わるでしょう。あの時は散々だったね、という共通の思いでは無駄のようなことができません。笑い話に変わるのですから、無駄は本当に無駄とは言えないのです。無駄で頭には無駄にも必要です。節約の体験に思いますが、いつも節約の中では窮屈でストレスも増えます。頭には無駄にも使いましょう。例えば外食です。 大丈夫はお金がかかって贅沢に思いますが、気分転換やストレス発散に役立てば無駄にはなりません。毎日予期せぬ無駄が発生したことや役立たないでしたねと笑いながら楽しい時間に入ることができます。無駄な金を使ったことで節約のコツをつかめることもあるでしょう。一時的に損しても後から取ることが無駄なようになります。無駄なしもたくさんしましょう。全く役に立たない会話でいいのです。例えば最近安くなったね、そうだね、本当に安くなったねという会話だけでもいい。役立たない話であっても夫婦のコミュニケーションを増やすことに貢献します。無駄に思えても実際はお金の気持ちを共有することに役立っています。お互いの状態を知ったり意識の合わせができたりします。結果として夫婦としての絆や愛情を深めていくことができるのです。夫婦で無駄なし飲みつを楽しむ。夫婦円満の30の命令、その14、夫婦の答えは親が世間に上げるものではなく、神が上げるもの。夫婦生活では世間の常識や価値観に振り回されることがあります。結婚したら子供を産むのが常識。結婚したら家を買うのが当たり前。世の中には前々の常識、前々の常識が当たり前といった声が出ています。時には親が夫婦生活の進め方を押し付けることもあるかもしれません。しかし親が世間に惑わせてはいけません。夫婦の答えは親が世間に上げるものではなく、神が上げるものです。夫婦の答えは本や雑誌に載っているわけではありません。どこの誰かが知っているわけではありません。二人の世界はあくまで二人の中にあります。夫婦生活の方針は二人の価値観を尊重することが一番大切です。例えば子供についてです。世間には結婚したら子供を産むのが常識といった風潮がありますが、絶対ではありません。子供は生まれてはいけないというのも法律もありません。大切なのは二人の気持ちです。親が世間の同僚と夫婦として子供はいないという価値観で生きているのはそれが正解です。結婚したら家を買うのが当たり前というのも固定観念です。結婚すれば必ず家を買わなければいけないわけではありません。賃貸で自分という考えを持つ夫婦もいるでしょう。賃貸の方が二人のライフスタイルにやっていることもあるはずです。自分たちの生き方を親や世間の常識や価値観に振り回される必要はありません。親は親であり世間は世間です。夫婦ならばあくまで二人の価値観こそ最重要です。世間の方や常識に惑わせず二人の希望を尊重しましょう。二人が納得していればそれが正解なのです。親や世間の常識や価値観に惑わせず二人の希望を尊重する。夫婦円満の30の命令、その15、自分の事情は夫婦の事情であることを忘れていないか。自分の事情は夫婦の事情であることを忘れていませんか。自分の事情は自分にしか関係しないのではないか。確かに独身の頃は自分の事情は自分だけで済みましたが、夫婦になれば違います。夫婦になれば自分の事情は夫婦の事情になります。例えば健康です。自分だけが病気で入院することになれば自分だけの事情ではなく夫婦としての事情になります。入院費用が必要です。パートナーに看病の手間がかかります。仕事を休まなければいけないなら収入も直結します。夫婦によるべきことはいえ少なからずパートナーに影響します。自分の事情ではなく家族全体に影響を及ぼすことになるのです。転職についても同じです。転職しても関係するのは自分だけと思うのは誤解です。転職がなくとは足りません。失敗することもあるでしょう。転職すれば収入や住む場所が変わったりすることになります。転職先の出張や転勤の多い会社なら子育てや家の保有も影響します。例えばパートナーに迷惑をかけない要求を受けたとしても夫婦で暮らしている以上少なからず影パートナーとは生活を共にするパートナーではなく運命を共にするパートナーでもあります。物理的には別々でもお互いが影響し合っています。夫婦なら自分だけの問題ということはありません。最初は意識的でも夫婦生活が長くについて忘れがちになります。自分の事情は夫婦の事情であることを意識しながら夫婦生活を歩んでいきましょう。自分の事情は夫婦の事情であることを意識する。夫婦円満の30の命令、その16、パートナーの機嫌が悪いときはきっとされているだろうと思えばいい。パートナーの機嫌が悪いときがあります。理由はわかりません。なんだか機嫌が悪いなと思うときがあるでしょう。理由はわかるならまだ対処の仕様もありますが、はっきり理由はわからないときは厄介です。機嫌の良しは伝染しやすい性質があります。パートナーの機嫌が悪いと自分も伝染してだんだん嫌いがしてきます。自分の機嫌が悪くなるとパートナーはますます機嫌が悪くなるでしょう。悪循環に陥りだんだん倦怠と発展していくのです。ではどうするか。パートナーの機嫌が悪いときはきっとされているだろうと思うようにするのが特策です。会社で嫌なことがあって疲れているのかもしれません。不運なことがあって疲れているのかもしれません。人間関係のことがあってストレスが溜まっているのかもしれません。疲れているのは頑張った証拠。人間ですから疲れることもあります。受け止め方を変えることです。きっと疲れているだろうと思えば心の器が大きくなり優しい言い方ができるようになります。パートナーの言葉や態度が少々悪くても疲れているのなら仕方ないと思えば納得しやすくなります。優しかったら気持ちで機嫌の悪いパートナーを受け入れやすくなります。パートナーの機嫌はしばらくすれば自然と元に戻るでしょう。パートナーが言い出しているときはきっと疲れているだろうと考えるようにする。夫婦円満の30の命令、その17、夫婦であっても言えない秘密はあっていい。夫婦ならば隠し事があってはいけないのでしょうか。何でも話さなければいけないのでしょうか。もちろん隠し事夫婦に直結する重大な問題ならきちんと伝えておくのがいいでしょう。健康問題や金銭問題はパートナーだけでなく他の問題にも影響する問題ですから隠しておくのはよくありません。一緒に将来は歩む関係としてできるだけ答えを探し出しておく方が愛も理解も深まるでしょう。では隠し事が一つもあってはいけないかというとそうではありません。夫婦ならすべてを打ち明けなければいけない関係と思われがちですが誤解です。あくまで個人的なことならわざわざ打ち明ける必要はありません。夫婦であっても言えない秘密はあっていい。言いたくないことまでわざわざ言うのは抵抗感があるでしょう。ただでさえストレスのかかる秘密を一層大きくさせてしまうこともあります。せっかく忘れかけていたことを再び表現させストレスが増大することもあります。例えば過去のドラマです。ドラマを話すことは過去のストレスを蒸し返すことになります。残酷で不条理な出来事があって、言いたくないならそのまま胸に秘めておくのもいいでしょう。言いたければ言ってもいいですが、無理を知らない必要はない。言いたければ秘密のままにもできます。また、若い頃の恥ずかしい失敗も同じです。過去の面目を失う出来事があって、パートナーに告白しにくければ秘密のままにできます。言いたくないことをわざわざ言う必要はありません。あくまで個人的なことなら秘密のままにできます。夫婦であっても言えない秘密はあっていいです。どうしても言えない秘密があるならそのままにしておく。夫婦円満の30の命令、その18、信頼できる違和感なら黙っておくのもいい。信頼できない違和感なら言っておく方がいい。特に夫婦関係では違和感を覚えることがあります。価値観や生活習慣の違いもあれば、パートナーの生活態度もあるでしょう。これはどうなのかと、違和感を覚えることは少なからず夫婦でもあるのが普通です。ここで言うのは、勇気が黙っておくべきか判断です。それと違和感の指摘すれば、パートナーを怒らせたり悩ませたりするでしょう。時には怒らせてしまうかもしれません。せっかく夫婦関係に何らかの不協和音が生じる可能性がある。一方、黙り続けておくのも悩むことです。違和感を我慢し続けることになるため、すっきりしない気持ちになるでしょう。違和感とはいえ、体があります。変な違和感もあれば、嫌がらせる違和感もあります。勇気が言われるでしょう。悩む人も多いのではないでしょうか。ここで本当に判断基準があります。信頼できるかどうかです。違和感があっても信頼できるなら黙っておくのもいいでしょう。別に不満や我慢ということでもない、大きくないことでもないと思うなら言わずに済ませることも可能です。ただし、我慢できる違和感であっても気になって仕方ないならきちんと伝えておくことも選択肢です。一方、信頼できない違和感ならやはり言っておく方がいい。例えば、彼らのどのような違和感ならきちんと言っておく方がいいでしょう。信頼でずっと我慢するのは過酷です。夫婦生活は離婚しない限り一生続く関係です。ずっとストレスに対する手がいけません。不満が厳しいならできるだけ早めに言っておく方がいいでしょう。変化になりそうな可能性があるなら話し合いから始めてはいかがでしょうか。丁寧な話だと謙虚な姿勢でもないですが、聞いてもらいやすくなるでしょう。信頼できない違和感なら言っておく。夫婦円満の30の命令、その19、パートナーの笑顔が少ないのはあなたの笑顔が少ないときがあります。変化をしていないのに表情に元気がない。機嫌や体調が悪いそんなときは自分を振り返ってみてください。パートナーの笑顔が少ないのはあなたの笑顔が少ないからではないでしょうか。暗い表情で話しかけるとパートナーも暗い表情になります。むすっとした表情で話しかけるとパートナーもむすっとした表情になります。あなたの表情に伝えてパートナーは意識して変な表情になるのです。パートナーに笑顔になってもらいたければまず自分から笑顔で話しかけましょう。パートナーの表情は自分の表情を伝えるんです。あなたの笑顔の表情に伝えてパートナーの表情を変えます。楽しいことがなくてもニコニコした表情を心がけることが大切です。ニコニコしながら話しかければパートナーの笑顔を理解してくれます。表情だけでなく声とも上げて歩く雰囲気を整えるとなお好印象です。最初はなかなかパートナーに反応してくれなくても根気よく続けてください。すぐ反応が返ってくるとは必ず時間がかかる場合があります。いずれパートナーの笑顔に反応し始めパートナーの笑顔を理解してくれるようになります。パートナーに話しかけるときは楽しいことがなくてもニコニコした表情を心がける。夫婦円満の30の命令、その10、夫婦で散歩する時間は夫婦仲を深める時間。夫婦で散歩していますか。散歩と取り組みやすい運動はありません。激しい運動なら嫌や体力が必要ですが散歩なら楽しめます。スポーツなら道具や準備運動が必要ですが散歩なら楽しめます。ストレスが溜まったとき適度に体を動かすと疲れたことが癒されるでしょう。散歩は気分転換やストレス発散になるので習慣になっている人も多いのではないでしょうか。もちろん一人の散歩もいいですが、できれば夫婦で散歩を楽しみませんか。ゆっくりのペースで構いません。のんびり歩きながら2人で散歩を楽しみましょう。例えば週末気分転換に2人で歩いてみるといいでしょう。仕事の調子を話すのもよし、夕食のメニューについて話すのもよし、景色について語り合うのもよし、歩いていると周りの景色が変わっているので話の時間になります。散歩していると五感も刺激できるためいつもより会話が弾むでしょう。買い物の際スーパーの近くにあるなら車を触らず歩いているのはいかがでしょうか。夫婦で話す機会になるだけでなく運動もあります。しばらく歩いていると汗が滲んできて爽快感もあります。本当に些細な雑談で十分。 話の内容は些細であっても、2人の仲を深める効果があります。1週間に1回でもいいので、夫婦で散歩する機会を作りたい。夫婦で散歩する時間は夫婦仲を深める時間です。夫婦で散歩する機会を作る。夫婦円満の30の名言、その20時。デートは昔にタイムスリップできるキーワード。夫婦で帰るとき、どんな表現を使いますか？遊びに行こう。外出をしよう。お出かけしよう。無駄なしに行こう。買い物に出かけよう。もちろんそうした表現もいいですが、もう一度恋人時代のキーワードを使ってみませんか？そのキーワードはデートです。たまにはデートしようよ。そう言われた方はドキッとするに違いありません。日本の言葉はデートという表現を使っていても、夫婦になると恋愛感情が薄くなるからあまり伝わらなくなります。夫婦の中にはデートという言葉が完全に伝わらなくなるケースも珍しくありません。だからこそデートという表現が有効です。デートという表現で誘ってみると、2人の関係に新鮮な風を吹き込みます。いつもとは違った時期があり、有志印象が出るでしょう。デートという表現を使うことには、2人の関係に変化を出すことがあります。例えば、恋愛感情が読めない初心を思い出す、万年を防ぐといったことです。夫婦なのに自然と思うかもしれませんが、誤解です。夫婦なのですから、どんどん使っていきたい。今更恥ずかしいと思うかもしれませんが、変化を恐れていては新鮮に味わえません。勇気を出して、たまにはデートしようと誘ってみてください。いつもと違った雰囲気で2人の時間を楽しめるはずです。デートは昔にタイムスリップできるキーワードなのです。あえてデートというキーワードを使ってデートに誘う。夫婦なの30の名言、その12、敏感になりすぎるのも2人の原因になる。夫婦生活は少しが余談でちょうどいい。きちんと夫婦生活をしようと思うと、細かい点に注意になります。パートナーの言葉遣いから行動まで細かく見てしまう。敏感になればなるほど小さな点まで気づけるようになるでしょう。爪が伸びている。掃除ができていない。靴が揃えられていない。食事を食べるのが遅い。挨拶を無視された。ありがとうのしたことがない。ゴミ出しを忘れることがある。もともと神経質な人ならさらに小さな点も気づけるでしょう。もちろん迷惑な行為や指摘し直しも必要があるでしょう。改善することは周りの迷惑だけでなく本人の迷惑もあります。丁寧に見直してくれるはずです。しかし、日常の些細な判断が簡単になることも必要です。あまり敏感になると、相手を気になって気持ちが落ち着きません。敏感になりすぎるのも彼の原因になります。小さな点が3つと言葉のように伝えたり、毎朝に迷惑になることを除けばある程度、上半身を広げることも大切です。爪の毛も良しとする。掃除が不自分でも生活には支障ありません。靴が添えられていなくてもいい。食事を食べるのが遅くても、夫婦生活に支障はありません。挨拶を見せても気にしません。ありがとうのしたことがなくても、深く理由を考えない。ゴミ出しを忘れても次に出せばいいことです。今がそうなれば、前だと自分に言い聞かせましょう。聞き流す。受け流す。そして深く考えない。あえて、鈍感になってみることです。細かいことは気にせず笑って済ませることも夫婦円満のポイントです。夫婦生活は少しが鈍感でちょうどいいのです。夫婦生活は少しが鈍感で良しとする。夫婦円満の30の名言、その13、食事中の説教は NG、相談は OK。食事中に持ち出す話は注意しましょう。食事中の説教は学びなんです。食欲は人間の三大欲求の一つ。説教には新たな快感があります。食事中に説教をすると食欲がなくなります。しゃべせる、うまいせる。どんなに美味しい食事も説教が始まるとまず感じていないしです。吐きさえ感じることもある。食べる人の迷惑になるだけでなく、料理を説教した人の失礼です。説教するなら食事以外のタイミングを行っているのがならないです。一方、相談なら OK です。相談は食事の味わいを妨げません。食事をしているときは美味しい味わいによって心の状態が良くなります。食欲が満たされた直後は心に余裕があります。パートナーの時には機嫌が良いタイミングなら真面目な相談も聞いてもらえるでしょう。少々、こういった相談でもパートナーの機嫌が良いなら前向きに話が進むはずです。食事の場合によって説教と相談は見ていますが違います。説教と相談を受けて食事中に持ち上げる話に注意してください。食事中の説教は NG ですが相談は OK です。どちらの話を食事中に持ち出され、2人の判定まで変わります。食事中は説教を避ける。夫婦円満の30の名言、その14、良い話し合うと感情的になりやすい。日々話し合うと冷静に話し合える。夫婦で話し合うするなら時間帯が大切です。話し合うテーマは同じでも話し合う時間帯によって進行や結末に影響することがあります。まず注意したい時間帯は夜です。夜に話し合う方がゆっくり落ち着いて話し合いができそうですが、実際は不安定です。夜は冷静に話し合いにくい。肉体的にも精神的にも疲れが溜まっている上、どんよりした雰囲気もあります。冷静な症状下で話し合いにくいため感情的になりやすい。話の内容も明確な行動に絡みやすい。結果として話し合いがヒートアップしやすいのです。ではいつ話し合うのがいいのか。話し合うなら日です。少なくとも明るい時間帯がいいでしょう。日は肉体的にも精神的にもまだ疲れも少ない時間帯です。対応の時間は常に超冷静に保つ働きがあります。また気持ちを悪くさせる力もあるため話の内容も的になりやすい。結果として冷静で建設的な話し合いがしやすくなるのです。お互いの生活習慣が違って日々の話し合いなら休日はいかがでしょうか。平日は難しくても休日ならお互いの都合を合わせやすく日々時間を過ごしやすくなるでしょう。休日は難しいなら長めの連休でも構いません。長めの連休なら生活習慣が違っていても時間の調整ができるはずです。連休ならじっくり考える時間もあります。もし心の動揺があったとしても翌日の仕事のレートを最小限に抑えるメリットもあります。話し合いの内容も大切ですが話し合う時間も大切です。ちょっとした調整ですが話し合いの結果に影響するポイントです。話し合いのテーマが重大であることを日々の時間帯をお勧めします。話し合いをする時間帯は夜より昼を選ぶ。夫婦円満の30の名言、その15、予期せぬトラブルは人生が深みに与えた試練。夫婦生活ではトラブルが発生することがあります。予期せぬトラブルがいいのです。発生すると笑っているトラブルなら最初の準備ができているので乗り越えられるでしょう。問題なのは予期せぬトラブルです。例えば突然の開業や事故です。前でもなく突然発生するトラブルは夫婦を待たせるでしょう。簡単に解決できない問題が発生すると現実から目を背けたくなるでしょう。しかしそこで逃げ出してはいけません。予期せぬトラブルは人生が深みに与えた試練と考えてください。最初の仕方によって夫婦の内容が決まります。予期せぬトラブルが発生したとき仕事をしてあったり責任を追いつけあったりするのはよくありません。夫婦の絆が深まることが壊れてしまいます。予期せぬトラブルが発生したときこそ深みに協力してください。深みと手を取り合って取り組むことが大切です。深みで話し合います。深みの価値観や考え方が違ってもできるだけ天然な条件を模索します。深みで話し合います。自分にできることを考え最大限の力を尽くします。スムーズにまくいかなくても諦めないでください。試練なのですから何度も高くて当然です。山向こうに美しい景色が広がっていることを明示しながら始めましょう。お互いを話し合いながら始めたら乗り越えられるでしょう。無事に予期せぬトラブルを乗り越えれば夫婦の絆は以前より深めることができます。予期せぬトラブルは人生が深みに与えた試練であると同時に夫婦の絆を深めるチャンスでもあります。乗り越えたとき簡単に嫌いなことを強い絆が結ばれているはずです。夫婦の中というキーフレーズは夫婦としての関係を再認識させる。夫婦生活が長くなるにつれ夫婦という意識が薄いです。夫婦は日本の恋人関係とは違い特別な関係です。一言で言えば法的に認められた関係です。役所に婚姻届を提出することで法的に成立します。夫婦としての権利が発生して法的に受けることができるようになります。新婚の頃は夫婦という自覚があっても夫婦生活が長くなるにつれ夫婦という意識が弱まる傾向があります。その理由が当たり前になる。パートナーが夫婦のような存在になる。もちろん誰もはいいですが夫婦の自覚が弱まるのはよくありません。夫婦の自覚が弱まるとパートナーの存在意義や存在価値が低下します。感謝や愛を忘れがちになるのです。そこで活用したいのが夫婦の中というキーフレーズです。夫婦の中というキーフレーズは夫婦としての関係を再認識させる形になります。夫婦の会話に夫婦の中というキーフレーズを混ぜてみてください。夫婦の中何でも話して、夫婦の中心配して当然でしょう。夫婦の中困ったと助け合うのでしょう。これを聞いたパートナーは圧倒するでしょう。夫婦の中というキーフレーズでそうだ。私たちは夫婦の中と初心を思い出します。夫婦としての自覚を取り戻せるはずです。普段の会話のキーフレーズを含めるだけですが、今日から簡単にできますね。二人の関係を再認識できるのです。時々会話に夫婦の中というキーフレーズを混ぜて夫婦としての自覚を再認識させる。夫婦円満の30の名言、その17、問題は処理するのではなく解決する。夫婦生活の中では時に夫婦で揉めることがあります。自分の仕事でパートナーを怒らせてしまった。お互いの価値観や生活習慣が違って嫌争いになってしまった。問題が発生した時によくあるのが処理です。それ以上問題が大きく発展しないようひとまず問題の時間に着手します。とりあえず謝っておけばいい。とりあえず話し合っておけばいい。とりあえずうなずいておけばいい。パートナーを落ち着かせる対処がすぐできればひとまず夫婦の課題は避けることができるでしょう。確かにこの時は誠実な対応をしているように思いますが、実は注意が必要です。謝っただけで終わって何も解決策が決まっていない。話し合ったことに満足して問題に対する反省も改善もできていない。うなずいたら誰でもできます。この時は誠実な対応を見ますが、問題に対処していなければ無理。問題の処理するだけであって本当の問題解決にはなっていないのです。大切なのは処理ではなく解決です。処理ではなく解決こそ本当のことです。謝った上で怒らせた理由を考えます。自分の行いに悪いことがあれば改善することが大切です。パートナーと意見が対立したとき話し合って終わりにするのではありません。話し合いを通してきちんと2人が納得できるようなことを考えます。お互いが納得できるようなものを見出し、スムーズに運用ができるようになるのが良いです。パートナーと話し合うときうなずいたら理由を解決できません。うなずいつも自分の思っていることはきちんと言った方がいいでしょう。 お互いに正直な意見を言うからこそ、より良い理想案を生み出せます。問題が発生したら処理ではなく解決を行いましょう。解決こそ問題の本当のゴールです。それが本当の誠実な対応です。問題は処理するのではなく解決する。夫婦間の30の命令、その18、夫婦間を深めることは仕事、家族、教育の波及効果がある。夫婦間は誰の事情に影響することでしょうか。もちろん夫婦間は夫婦間の事情と思うでしょう。夫婦間が良くなることは夫婦間が実現できます。しかし、深めての事情と思っているのは怖いです。もっと良い視野で見ると、夫婦間は波及効果をもたらしていることに気づきます。夫婦間を深めることは3つの波及効果があります。仕事、家族、教育です。仕事の波及。夫婦間が良くなれば精神状態が安定します。心の愛情と安心で満たされたパートナーはしっかり仕事に向かいます。夫婦間が良くなることを余計な悩みや雑念に振り回せず、パートナーは仕事に打ち込みやすくなります。パートナーと同じ言っているという事実は、自身もつながり、勇気も余裕も挑戦しやすくなるでしょう。やる気や集中力が高まったり、時は少し時間を空いたりして仕事で結果を出しやすくなります。夫婦が良くなることを時間がリラックスできる場所になります。まさしく今、癒される場所になり、最後回復も早くなるでしょう。また、夫婦が良くなれば、明るい家族を築けます。行ってきます。行ってらっしゃいと、今よりは幸せな瞬間です。居心地の良い家族を築くことは、理想的な家庭環境もつながります。教育の波及。夫婦が良くなることは、子供の教育も安心に働きます。子供は親を見て育ちます。助け合いの精神も譲り合いの精神も親から学びます。子供は親の様子を見て、優しさを育んだり、この家の素晴らしさに気づいたりできるでしょう。両親が仲良くしていると、子供の状態が良くなり、精神も安定します。健やかな家庭からは、健やかな子供が育ちます。また、家庭環境の動きや雰囲気が良ければ、勉強にも集中しやすくなるでしょう。間接的に子供が良くなっても貢献するようです。だから、夫婦が最後、夫婦が良くて良すぎることはありません。少しでも夫婦が仲良くしてください。仕事、家族、教育の波及効果を実現できます。夫婦が良くなったときの3つの波及効果に気づく。夫婦間の30の命令、その19、1年前の夫婦関係と釈生はどんな小さな変化に気づく。夫婦としての変化に気づいていますか。結婚して夫婦になるとある程度関係が落ち着きます。関係が落ち着くのはいいですが、一方で夫婦として変化に動くことがあります。結婚して夫婦生活が長くなるにつれて夫婦関係の変化に対して鈍感になる。今ではすっかり夫婦関係が安定して同じ毎日の繰り返しになっていると思うかもしれません。しかし同じ毎日の繰り返しに思えても、実は一日ごとに何か慣れ出しています。夫婦生活が長くなるにつれて何らかの小さな変化が積み重なっています。あまりに小さい変化なので自覚しにくいかもしれませんが、簡単に変化を自覚できる方法があります。1年前と釈することです。1年前の夫婦関係と現在の夫婦関係を比較しましょう。1年前の夫婦関係と比較すればどんな小さな変化も続きます。以前は深い違和感や数値が狙っていたはずですが、夫婦の時間が長くなるにつれて統一感が出ているはずです。例えば1年間と比較した時、次のような変化に心当たりはないでしょうか。尊敬し合いがなくなった。一心伝心ができるようになった。適当な距離感を保てるようになった。深い共通の視点で物事を考えることができるようになった。深い共通では痛い笑いを避けるようになった。パートナーを喜ばせることが分かった。パートナーの家庭が魅力に気づいた。パートナーの私を楽しませるようになった。パートナーの様子で考えていることが分かるようになった。1年前と比較すれば夫婦関係が変化していることに気づいたはずです。つまり夫婦として進化しているようです。進化は小さな変化の積み重ねによって実現します。夫婦として進化していることに気づいていきましょう。そしてパートナーにも感謝してください。夫婦として進化できているのもパートナーの努力になってこそ。その年で今後も2人で仲良くしていきましょう。ささやかな時間や共通の時間を通して1日ずつ進化しているでしょう。小さな変化かもしれませんが、少しずつ夫婦として進化していることを楽しんでください。わざわざありますが、今日も夫婦として進化しているはずです。1年前の夫婦関係と比べて夫婦として進化していることに気づく。夫婦間の30の命令、その30、夫婦関係は現状維持で満足しない。進化させていくことが大切。夫婦関係は良好ですが、特に喧嘩もなく悪くはない。変わったこともなく、良好な仲を保っている。大きなトラブルもなく毎日普通に生活している。もちろん夫婦関係を維持しているのは良いのですが、現状維持で満足するのは早すぎます。夫婦関係を深める働きかけがないと、気持ちはどんどん慣れていきます。現状維持が長くなるにつれて刺激がなくなったり、気がします。いつか万年や倦怠期を迎えることになるはずです。結婚すればそれ以上長くなっても仕方ないと思うのは誤解です。結婚してからもまだまだ長く深めていきたい。夫婦関係が浅くて困ることはあっても深くて困ることはありません。夫婦関係は現状維持で満足するのではなく、進化させていくことが大切です。ではどうすれば夫婦関係を進化させていけるのか。そのポイントは、2人で一緒に楽しむ機会を作ることになります。2人で一緒に楽しめることは何でも構いません。2人で一緒に料理をする。2人で一緒にゲームを楽しむ。2人で一緒に旅行する。2人で一緒に旅行に行く。2人で一緒に健康診断を受けに行く。一つ一つは小さなことですが、どれも大切な経験です。少しずつ出来事が積み重なっていくことで大きな蓄積になります。共通の体験や思い出が増えることになるため、絆や愛を深める機会になります。結果として夫婦関係を進化させていけるのです。2人で一緒に楽しむ機会を一つでも多く作っていきましょう。機会を待つのではなく、積極的に作っていくこと。2人で一緒に楽しむ機会を一つ増えることに、機会の安定が進化します。2人で一緒に楽しむ時間を作り、夫婦関係を進化させていく。夫婦間の30の命令、まとめ、その1、夫婦で手を繋ぐ、その2、ルールが破られてもお互いが恋愛運動である、その3、忙しい家族行事を歓迎する、その4、お互いの役目を理解して尊重する、その5、合わせるのではなく調和をしていく、その6、言わなくても悪いことが増えても最低限のコミュニケーションは心がける、その7、夫婦の会話はどれだけ話せたか、よりどれだけ気持ちが通じ合えたか、道を読める、その8、1日1回は気軽に行動をする、その9、一緒に暮らしていることで以前より寂しさや恐怖が小さくなっていることに気づく、その10、2人でいるとき行動力と行動範囲が広がっていることに気づく、その11、常に二人三脚を意識しながら夫婦生活を営んでいく、その12、無駄は徹底的に省くように適度に釣って夫婦間を深めていく、その13、夫婦で無駄話の密を楽しむ、その14、親や世間の常識や価値観に惑わされず、その15、自分の事情は夫婦の事情であることを意識する、その16、パートナーが内外しているときは一歩されているのだろうと考えるようにする、その17、どうしても今秘密があるならそのままにしておく、その18、死ぬまで我慢できない違和感なら言っておく、その19、パートナーが話しているときは楽しいことになってもニコニコした表情を整える、その20、夫婦で散歩する機会を作る、その21、あえてデートというキーワードを使ってデートに誘う、その22、夫婦生活は少しか勇敢で予想する、その23、食事中は説教をされる、その24、話し合いをする時間帯は良い勢いを破る、その15、抑制のトラブルは神で協力して乗って夫婦の絆を深めるチャンスとしています、その16、トップ5に夫婦の中というキーフレーズを同じで夫婦としての魅力を再認識させる、その17、問題は処理するのではなく解決する、その18、夫婦が深めた時の3つの波及効果に気づく、その19、1年前の夫婦関係を深めて夫婦として進化していることに気づく、その30、2人で一緒に楽しむ時間を作り夫婦関係を進化させていく。